受難節ももうあと残すところわずかになって、今週から受難週に入ります。皆さんどんなふうにその期間をお過ごしになったでしょう。私はですね、この受難節、今年のっていう言い方もなんでしょうけども、今年の受難節はいい受難節っていう変な言い方ですね。でも本当に何かこう今までとは全然違う感覚というか感じで、その期間をですね今日まで過ごしてくることができて感謝です。まあ、この受難節をこう自分の中で自分の人生というか自分の一年のこの暦っていうんでしょうかね、それぞれ私たちはその人生の暦を持って生きています。スケジュールっていうんでしょうか、どんな風に自分のスケジュールを立てているかってそれぞれにあるでしょう。この4月は春はこういうことをして、夏になったらこういうことをして、秋に向かっていって、そして冬になったらこういうことをしてっていうようなところで、このクリスチャンになると私たちの人生の暦っていうものが少し変化してくるんですよね。特にあの秋から冬にかけて忙しくなるんです。クリスマスの準備が始まってねっていう、今まではあんまりそんなことしなかったんだけれども、それが入ってきて、お正月の準備に前にそれが入って、ちょっとなんかこう夏過ぎぐらいからせわしくなってくる、なってくるっていうようなところが出てきてきて面白いですね。そうやって人生の暦が変わっていくことで私たちの人生に変化が起こってくるんです。人生変わるんです。このスケジュールを変えるというか、その暦を変えるということはとっても大切なことだということを自分は今更ながらにっていうんでしょうか、今更ながらにそのことを感じています。まあ、そういう習慣を自分の中で少しずつ大事だなと思って取り入れるようになってきたからなんですね。でまあ、もちろん牧師ですから、そういう教会の暦に合わせた日々を送らざるを得ないようなところがあって、だけどもそれは全然自分のその人生の暦とは全く違うところで動いていたんですよね。牧師だからっていうところ、まあ、また教会に行ってるからっていうところで動いていたところをだんだん自分の 4,5 年前というか 5,6 年前でしょうかね、そういうことにすごくこう心惹かれるようになって、もっと自分の人生の暦の中にそういうことを入れていって、それに沿って歩んでいこうっていうような思いが与えられて、特に、まあ、クリスマスはもうなんて言うんでしょう、もう嫌がる上でももうそこに持っていかれますから。でもこの受難節と復活祭に関しては案外日本で、クリスマスが浸透してるけどイースターが浸透してないっていうのと同じぐらいに、日本の私たちっていうか特に、まあ、プロテスタントの信仰を持ってる私たちは復活祭の日はお祝いするけれども、そこに向かっていくっていうところによってあまり考えていないかもしれないなっていうことを思います。私自身がやっぱそうでした。そして私が牧会した教会もやっぱり私自身の責任もあると思いますけれども、そういう暦とは全く関係ない動きをしていったんですよね。それは戦後に入ってきたグループだったっていうこともあるかもしれないです。あんまりそういうこと関係ない、私たちはカトリックじゃないっていう、そういったことで、そういうことをあんまり考えてこなかったではないかって思いますけど、まあ、それはでも全部知らないので私だけかもしれない。でもそうやって自分の人生の暦の中に入れていくと、なぜそういうことがあるかってね、その暦がなぜあるかっていうのをこれ知っておいたらいいと思いますけど、やっぱりイエス様を近くに覚えるってことなんです。 ス様と人生を共に歩んでいるっていうことを味わうためにその暦って実はあるんです。それを過ごすか過ごさないかで全然違うと思います。特に私はなぜ今年のレントっていうかね、この十何節は良かったって思えるかっていうと、本当にイエス様を日々やっぱりイエス様のことを思い起こす時が増えましたし、そしてイエス様の見苦しみというものをこう思い巡らすというんでしょうかね、何だったんだろうかあの受難はっていうようなところ、ただ自分の体に苦しみを覚えるということではなくてね、イエス様と一緒に人生歩んでいるということを味わう、そんな時を過ごせているということは本当に感謝だ。暦はそのためにあるんです。イエス様と一緒に日々を生きているんだ、私の人生の暦はイエス様と共にある暦なのだということを覚えるというために、実はこういう、教会の暦というかね、教会歴というものが設けられているんだということです。昨日ちょっとこの講演会というかそういう勉強する機会を持とうと思って、信濃町の方に出かけて行ってね、帰りに四ツ谷の方に歩いて行って、四ツ谷に大きな教会があります。カトリックの教会ですが、麹町教会、イグナチオ教会っていうふうに呼ばれている教会ですけども、女子大学の隣にあります、女子大学と関係があるかっていうと、イエズス会っていう関わりの中にありますけども、でも女子大学の教会ではないんですね。敷地はもう本当に近いところに、イグナチオ教会にちょっと足を運んで、ちょっと知り合いに今の修道士の方というかね、新学生が知り合いでできまして、少し案内をしてもらいましたが、街道の中まだミサが、終日のミサが土曜日の夕方から始まるんですね。で、終日のミサが始まる前でしたけれども、街道の中に入りましたら、教会堂の隅の方に列ができてるんです。人がいっぱい列なしで座ってるんです。で、礼拝に出る人たちなんだろうなと思ったら、その新学生が説明をしてくれてね、あの人たちは国会をするために並んでるんです。で、罪のね、国会というのがカトリックにあるんですね。罪の告白を司祭の前で、あれ狭い部屋で、映画でよくあるでしょ。あれをするために皆さん並んでるんですって。普段はあんまりそんな並ばないんですよっていうね。だけど復活祭の前なので、受難週に入ってくるので、皆さんやっぱりね、復活祭に備えていっぱい罪の告白をしに来るんだっていうんです。へえと思って見てました。それから小さい聖堂に、お御堂に入ってみたらですね、この聖堂に、こんな絵のような感じで面白いんですね。一文字一文字の文字がこう飾ってあるんですね。漢字の文字が書いてあって、文字がこうやって、で、光が当たるようにこう、面白い、何だろう、何の文字なんだろうなって、その書いてる文字はっきり覚えてないんですけど、何だろうなと思ってずっと見てたら、その聖堂から出た後に新学生が説明してくれましたね。あそこにあるのは十字架の道行きっていうのが、皆さんご存知かもしれませんけどね、十字架 のイエス様が裁判を受けられて十字架につけられるまでの道行きのこの、絵、普段は絵とかステンドグラスなんですね。その場面場面が書いた部分があるんですね。その場面場面を一つ一つ見ながら、イエス様が歩まれたその見苦しみの道をこう辿っていくっていう、そういう習慣があるんです。で、教会堂の中にもその場面場面が描かれていたりもしますし、教会の敷地の中に、言ってみればオリエンテーリングみたいなもんでね、そういった絵が至るところにあって、それを巡ることができるようになるでしょう。今年の2月に 少し説教セミナーというのを催しまして、修道院の富士山の本当にふもとにある修道院の方に行ってちょっとその説教セミナーをやったんですが、そのところ敷地のような広い敷地の中にそのそういう道行きのねこの場面が書いて、それをこう歩きながら巡り、そして次のところに行くまでこう牧草しながら次のところに行ってその場面を見るという、そういうのは、その制度にあった一文字の漢字の文字は実はそれをそれなんだっていうんです。漢字一文字でね表してその場面をで、それを思い起こすことができるので小さなスペースでしたから、こうやっていくつかのその場面が何場面だったかな、ずっとあんま覚えてないです。まあ、そんな風にしてこのイエス様のことをね、イエス様の愛を思い起こすっていうんですね。このイエス様がこの受難週はね、ちょうどその今日は修路の日曜日です。パームサンデー、修路って修路の葉っぱ、なんで修路の日曜日かっていうと、そのイエス様がエルサレムに入城なさった、その時にみんなが上着を敷いて、そして修路の葉っぱをこう掲げたりこうしながらイエス様を迎えた。そうやってエルサレムに入ってこられて、いよいよこの十字架につけられるその前の1週間というか、十字架につけられるその道に入ってこられたということを覚えるのがこの日曜日です。そしてこの1週間、イエス様がこの最後のこの1週間の歩みをなさったそのことをですね覚えるために、この主路の日曜日があって、そして明日から受難週というふうになるんですね。で、金曜日はグッドフライデー、ね、聖金曜日、その前の木曜日は専属の木曜日です、うん、そして土曜日は主の安息、黄泉に下られたその安息であって、いよいよ復活祭を迎えるというそういう歩みになっています。まあ、遅ればせながらこの1週間をね、少しその歩みに合わせて自分の歩数というかね合わせてみたらいかがかと思います。高校生の頃に、まあ高校生、教会に行ってれば別ですけど、教会にも行ってませんでしたから、日曜日 の午後っていうのは暇で暇でしょうがないんですね。もう暇を持て余せておりました。その時に本棚にこのふっと置いてあった新約聖書がありましてね、まあ、ちょうど教会にも少しこう友達に誘われて一度二度通ったことがあるっていうそんなところでしたから、ふっと手に取って読んでみたんです。初めて福音書というものを読みました。まあ、どういうふうに読んだらいいのかって分かりませんからね、とにかく読むんだって読んで、小説を読むようにこう読みました。いいですよ、小説を読むように読むっていうのは、パラパラっとこうあんまりこう深く考えないで読みました。でもそのイエス様の物語にこう引き込まれていったんですね。難しいことは分かりません。イエス様の言ってること、その教えが理解できたわけでもないんですけれど、そこに描かれてくるこのイエス様の姿っていうんでしょうか、生き様っていうものにすごく心が惹かれてね、ふーっとこの何の抵抗もなくこのイエス様が何かこう親しく感じるっていうんでしょうか、まあ、よくありますよね、小説読んでるとね、その主人公にだんだん心が移入していくっていうかね、その主人公となんか友達みたいな感じになっていくような感覚っていうのがありますけども、そうやって読んで、一気に読んじゃいましたね。イエス様が捕らえられて裁かれて十字架にかけられる場面、今日読んだ場面もそうですね。何とも言えない気持ち、悲しいっていうかね、こうやるせない気持ちに、なりました。心の中でそれを読みながら、なんでって、なんでどうして、ど うしてこの人が死刑になるの？おかしいじゃないか、うん、っていうのをこう心の中に繰り返しながらそれを読んでたの今でも思い出すことができます。福音書って不思議です。読むものをその世界に引き込むんですね。そこに描かれている世界がまさに今ここにやってきて目の前でその出来事が起こるんです。福音書はイエス様の物語です。イエス様の出来事です。生きた証です。福音書はイエス様を見せるんです。イエス様を解説しようとはしないんですね。イエス様ってこうこうこういう方でこうですっていうようなその解説書じゃないんです。イエス様が本当にいたんですよとかなんかそんなことを説明しようとはしないんです。聞くものをイエス様と出会わせるんです。福音書が読まれるときにイエス様が見えるんです。この肉眼には見えないけれどもイエス様の姿を見てその声を聞くんです。イエス様の物語が今ここに息を吹き返すんです。福音書記者は読む者に私たちにイエス様を見せようとしています。その声を聞かせようとしています。福音書は私たちに迫るんです。私たちを引き込むんです。私たちをイエス様の物語の証言者にしようとしています。今日の朝の前奏曲本当に感謝しました。このタイトルに合わせてくださいました。君もそこにいたのかというあの有名な黒人霊歌です。あの歌は大好きです。君もそこにいたのか、主が十字架に着くとき、ああなんだか心が震える。君もそこにいたのか、
うん、
そう、福音書は君もそこにいたのかって私たちに言わせようとしています。見せようとしています。君もそこにいたのか、いたんだろう。そう、私たちは君もそこにいたのかって言われた時にいたんだって、私もそこにいたんだって、私も見たんだって、私も聞いたんだって、そういうふうに言うものになったんです。私たちはそういうものなんです。いや知りませんよ、なんかそういうふうに書いてるんですよじゃないんです。私も見たんです、私も聞いたんです。これがクリスチャンなんです。そう、私も見たんです、私も聞いたんです、私はあそこにいたんだ。イエス様が裁かれています。一晩中責めとあざけりを受けて厳しく尋問されて殺意を抱く権力者に囲まれて、夜が明け長老祭司長立法学者がイエス様を最高議会に連れ出した。お前がキリストならそうだと言え。イエス様が答えたんです。私が言ってもあなた方は決して信じない。私が尋ねてもあなた方は決して答えない。だから今から後人の子は力ある神の右の座につく。ではお前は神の子なのか。あなた方の言う通り私はそれです。 どうしてこれ以上の証言が必要か、私たち自身が彼の口から聞いた。これは22章に書かれていることですね。23章の直前にあることです。今日はこの22章の最後の部分から23章全体を本当は読みたかったんですが、全部読むとね、皆さんもうそれでお腹いっぱいになっちゃいますから、部分部分読みました。取り囲んでいる人たちは怒り狂ってイエス様を死刑にするためにローマ総督のピラトのもとに連れ出したんです。あなた方の言う通り、私がそれですっていうこの言葉が引き金になったんです。面白いですね。私たちよく理解できないですね。あなた方が言う通り、私がそれですって言っただけでどうして死刑になるのかって話なんです。こんなんじゃ死刑にならないですよね。というか誰が聞いても死刑にしようなんて思わないはずなんです。どうしてあなた方言う通り、私がそれですって言っただけで死刑になるのか。私がそれです、これはギリシャ語でエゴエイミっていうことです。私はある。あの出エジプトの時にモーセに神が現れた時に、あなたの名は何ですかって言った時に、神がモーセに言いました。私はあるというものだ。私はある、エゴエイミ、ギリシャ語に訳すとそういう言葉になるんです。この言葉は実は神様の名前なんです。ユダヤ人たちは固くなにこの神の名を口にすることを拒みました。唱えてはならないというあの戒めを守るために禁じられていました。イエス様はそれをおっしゃった。私はそれだ。実はこれは私は神だという告白なんです。私は神だってイエス様は神の名を名乗られた。私はそれです。だから彼らは怒り狂ったんです。神を冒涜してるって、己を神としているって。私がそれです、これがイエス様を十字架に引き渡すことになったんです。そういう中でイエス様がその一言を持って沈黙される。ピラトの前でも、ユダヤの領主ヘロデの前でも、激しく訴えるユダヤ人たちの前で、ピラトは言いました。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、訴えているような罪は何も見つからない。ヘロデも同様だ。見よ、この人は死に値することは何もしていない。懲らしめた上で釈放する。その男を殺せ、十字架だ、十字架につけろ。何度も釈放すると言ったあのピラトの声に民衆たちは答えるんです。その男を殺せ。この私たちの新改訳聖書は除けと書いていますけれども、別訳では殺せって書いてます。その人を、その男を殺せ、十字架につけろ。何度も何度も何度も何度も十字架につけろ。ますます声を上げて十字架につけろ。そしてついにその声が勝った。どうしてこれほどまでにイエス様を十字架につけようってそう願ったのか。それはイエス様が神の子であると言われた。 受け入れたくなかったんです。イエス様が神の子キリストであるということ、イエス様を拒む、その言葉、その行いをイエス様を受け入れない、神の子キリストであると、救い主であるということ、それがイエス様を十字架につけてその命を奪ったんだ。私たちはイエス様を拒むんです。彼の言葉を、彼の物語を拒むんです。イエス様は神の子キリストであるということを受け入れない。愛することをやめ、許すことを拒み、人を裁き復讐する、今私たちは、そしてこの私たちが生きているこの世界は、まさにイエス様が語り、イエス様が生きられた道とは正反対の道を歩み続けています。愛するのではなく無関心になり、許すのではなくいつまでも恨み続け、そして人を受け入れるのではなく裁き切り捨て復讐し、自分の富のために弱い者を犠牲にし、そうやって私たちは生きている。この世界は今もそうやって成り立とうとしている。そうやって私たちはイエス様を十字架につける、昨日も今日も明日も、その男を殺せ、十字架だ、十字架につけろ。私たちの中に罪がある。あの人々の中にある罪が私たちの中にある。私たちがあの中で叫んでいるんです。この世界、この世界にはイエス様に向かって十字架だと叫ぶ声が響いている。私たちの中にその声が響いている。私たちは毎日イエス様に十字架を宣告し、その釘を打ち十字架につける。この世界が今日もイエス様を十字架につけようとしている。憎しみと暴力が力を振るって、許しと愛が沈黙の中に追いやられて殺されていく世界です。それはもう私たちが見ようとしないだけで溢れ出して私たちに迫って、いや私たちももうその中に飲み込まれて、私たちもそんな風に生きている。イエス様は十字架だ、十字架につけろというその声の中で沈黙を続けられます。自分を十字架につけようとする声に反論なさらない。不思議だなと思ってこの箇所を改めて何度も何度も読み返しました。どうしてイエス様は沈黙なさっているのか、どうして反論なさらないんだろうか。 自分の正しさを証明なさらないんだろうかって、自分が神の子であることを証明しようとなさらないんだろうか、一切奇跡を行わず力を見せならない、十字架から降りてこいと言われても降りていくことをしない、ただただ沈黙をして引いていかれる、十字架に貼り付けられる、ただイエス様が口を開いてなさったことは人々を心配なさって、そしてまた許しを祈り救いを宣言するということだったけれども、これこそが証なんです。イエス様は沈黙していなかったんです。ご自分が神の子キリストであることは証しなかったのではないんです。イエス様は証しておられたんです。力強くそれを見せてくださったんです。誰も否定できない、誰もそれを覆い隠すことができないほどに、ご自分が神の子であり救い主であることを証ししてくださったんです。イエス様はこの世界に私たちの罪に戦いを挑まれたんです。沈黙して不当に裁かれて責められて苦しみ十字架につけられることで、これは私たちには理解できないんです。だって私たちが抵抗して証しするとなったら戦ってやっつけることでしょ。これがもう私たちが罪に支配されている証拠なんですよ。私たちが正しさを証明するときは相手を打ち負かすことなんです。私たちが神の民であるということを証しするために、私たちは相手を打ち負かそうとするんです。それを私たちの教会は長い歴史の中でやってきたわけです。あの十字軍というのはいろんな政治的な絡みもありますけれども、でもその正義、我々が正しいというところでやったとも言えるわけでしょう。罪ある人間は己の正しさを証明するために相手を打ち負かさなければならないと思っている。罪ある私たちは常に私たちが勝たなければならない、そう思っているけれど、イエス様は沈黙して不当に裁かれ責められ苦しみ十字架につけられることで明かしされたんです。それによって愛を、憐れみを、許しを、救いを高らかと宣言なさったんです。命を捨てることで愛を語り、愛を貫き、そしてご自分が神であることを明かしされたんです。神は愛です。この言葉以上に神を明かしする言葉はありません。神は愛です。イエス様は語られた言葉にならない言葉、沈黙のうちに一息、一挙手、一投足、その生き様をもって、神は愛、許し、友のために命を捨てる、神は人を滅びから救う、ご自分の命を与え生かすということを証しなさった。イエス様は愛を語られた。ここにイエス様の愛が表されている。 エス様はいたずらに自分を苦しめたんじゃないんです。苦しみは良いものだっていうような、そういうような曲がった捉え方をしていたんじゃないんです。それに勝るものがある。苦しみを受けても表すべきものがある、大切にするべきものがあるということなんです。私たちはともすると、まあ、こういう言い方するとあまり良くないかもしれません。傷ついてしまう人がいるかもしれませんが、苦しみがないということが幸せだっていうふうに思っているところがあるんですね。もちろん苦しみがない方がいいです、人生は。でも苦しみがあるかないか、そのないことが私たちの幸いだという、そのあたりで私たちの幸せのレベルを考えてしまうと、どうにもやっていけなくなるんです。たまたま苦しみがなくて幸せだって思えるかもしれないけど、それはいつどうなるかわからないわけでしょ。今日はあの熊本の震災から3年が経って、その前には本当に8年前には東北の大きな地震があって、で日本は本当に多くの苦しみを通ってきました。今はなおそれが続いている。熊本ももちろんそうですが、福島の現実も、昨日は実はその講演会に行ったら、福島の今を見るっていうところで今のことをお話しくださったところに行ってきたんです。愕然としました、その情報を今日聞いてね。まあもちろんその住まいが元に戻ってとか、そういった生活の表面的には生活は元に戻ってるんだけれども、あの放射能の影響っていうものがまだまだまだまだどころじゃない、これから100年は元に戻らないだろう、しかもそれが大変非常に危険な状況の中にある、で本来ならば人が住んではいけない場所になっているところに人が帰っているんだっていうことを聞いて、もう途方に暮れました。いつそういうことが起こるかわからない。そんな中に私たちは生きています。だから苦しみがあるかないかだけで私たちの人生を判断しないようにしたいと思うんです。それに勝るものがあります。それに勝るものを私たちは見なければならないんです。イエス様はあの苦しみの中でそれに勝るものをお示しくださったんです。それが愛であり許しである。イエス様は愛を語られた。この十何節、主の見苦しみは何だったんだろうかということを思い巡らして、ずっと思い巡らして、自分が苦しみを覚える意味は何なんだろうかってね、一日一食にしながら考えて、お腹が空いて、お腹が空いてね、もうダメですね、人間はね。私はダメですよ。お腹が空いて、もそれしか考えられない。もう夜からね、明日何食べようかって考えないですよ。ずっとそのこと考えてるんですよ。それ考えなかったらね、そのこと決めなかったらね、そのこと考えもしないんですよ。不思議なもんですね。一食にするって言った途端ね、なんかすごく食べたくなる。何食べようか、一生懸命考える。もう前の日からね、こんだけ考えるんですね。明日、まあお昼ぐらいに大体基本的に食べるんでね。何食べようかって考えながら、そして朝起きて何食べようかって考えて、そしてね、食べるわけですよ。準備してね、ね、食べた後また始まるんですね。はい、もうこれ食べられないんだってね。何のためにやってんだって話なんです。だけど主はなぜその見苦しみをって思った時に、ただいたずらに自分を苦しめることに意味があったわけじゃない。 主はやっぱりその主の苦しみは何だったかというと、愛ゆえの苦しみなんです。愛するための苦しみなんです。愛するがゆえに苦しまなければならないというところだったわけですよね。なんとも本当に不思議なところです。この受難の物語は単なる受難の物語ではない。イエス様が苦しまれてかわいそうっていう話ではないんです。イエス様の愛の物語です。私たちを愛された物語です。神の子、神が私たちを愛された。イエス様の沈黙、受けられた苦しみ、痛み、死、それはすべて愛の言葉なんです。イエス様は私たちを愛して救われた。イエス様の命を与えて愛する者に、愛に生きる者にしてくださったっていう物語なんです。私たちはこの愛っていうのは様々な形で表現しようとしますよね。夏目漱石がこの愛してるって言葉を別の言葉で表現する、月が綺麗ですねっていうようなね、そういう言葉で表現し直したっていう有名な話がありますね。愛してるってただそれだけ言ってもうまく表せないんで、いろんな言葉を尽くしながら愛っていうものを表現しようとしますよね。さまざまな形で愛するということを表現します。愛してるって言葉だけじゃない、花を送ってみたりとか、なんかとんでもないことをしてみたりとかって、いろんなことをしながら私たちは愛するって、愛してるってことを表現するんですね。なんでそんなことしてんのって言った時にね、あるわけでしょ。皆さんもやってきたでしょ、そういうこと、ね、やってこなかったとは言わせません。愛は愛という言葉にとどまらないんです。愛という言葉は愛という言葉の中に縛られないんです。それを打ち壊してしまうんです。そしてそれを飛び越えて溢れ出して、いろんな形になって現れていくんです。知らない間に私たちは愛というものがこういうものだって決めつけてしまいます。でもそんなものにとどまらない。子供たち見たらわかりますよ。子供たちがね、好きな人ってかと、特にお父さんお母さんの時にね、とっぴもないことする時があるでしょ。なんでそんなことしたのって言ったら、お父さんお母さんが大事で何かあげたかったとかプレゼントしたかったって言うんで、そのなんか飛び越えちゃうわけ。愛というのは人とこれ人をとどめないんです。愛というのは人を動かすんです。愛というのは人を走らせるんです。愛というのは人のその殻を打ち壊すんです。愛は死んだ言葉じゃないんです。愛は生きているんです。生きた行いなんです。現実なんです。命なんです。愛は今ここに生きている。愛はイエス様になって、イエス様の言葉になって、生き様になって、今日ここにうごめいて何かを起こそうとしている。この福音書から愛が飛び出して何かを引き起こそうとしている。あなたの中に何かが起ころうとしている。愛は出来事、物語を起こします。愛は今日ここにある。イエス様のここに愛を明かししていらっしゃるんです。人はこれは愛じゃないって言うかもしれない。愛はどこにあるんだ、愛なんてわからないって言うかもしれない。しかし神はここに愛があると宣言します。ここに愛があるって聖書が私たちに言うんです。ここに愛があるって言うんです。どっか遠くのところに愛があるとかね、そんなこと言わないんです。ここに愛があるって言うんです。教会に愛がある、十字架の掲げられているところに愛がある、十字架を心に掲げる者の中に愛がある、ここに愛がある。今日私たちは愛を見ている、愛を目の当たりにし聞いている。イエス様を見た者は愛を見た者です。イエス様を信じた者は愛を信じた者です。今私たちの目の前に愛があります。イエス様の声が聞こえます。この物語を読んだならば、この物語を読んだならば、私たちは今愛の目撃者であり、愛を聞いた者たちです。 はそこにいたのか。君はそこにいたんだ。イエス様の声が聞こえるんです。私はあなたを愛する。だから今日私はここであなたに宣言をする。ここに愛がある。あなたは愛されている。イエス様はあなたを愛している。許しなく憎しみと暴力の闇に覆われたこの世界の中で愛が勝利しました。十字架の死によって愛であるイエス様が勝利なさったんです。神の子が勝利されたんです。そこに私たちはこの一週間向かっていく。滅びの道をたどるのではありません。復活の道をたどるのです。イエス様の十字架の出来事を目の当たりにした一人の兵士が神を褒めたたえてこう言いました。本当にこの人は正しい人であった。神の子であった。私たちは今日イエス様を何と呼ぶんでしょう。お祈りします。あなたは沈黙なさって、ただただその苦しみを引き受けて十字架の道をたどられました。そのことがどのようなことだったのか、私たちには到底理解ができないところですが、しかしあなたは苦しみを苦しみとしてではなくて、その先にあるものを見ながら、私たちの愛としてそれを引き受けてくださいました。神よ、あなたは私たちのために死んでくださる方です。私たちのためにすべての苦しみを引き受けてくださる方です。そんな神が他にあるでしょうか。私たちのために命を捨てる神が他にいるんでしょうか。そのことのゆえに感謝をいたします。どうぞ主よ、ただあなたにその大きな計り知れない救いをいただくものとなった私たちが、まさにあなたを目の前に仰ぎつつ、またあなたの御宮に歩む者としてくださるように、主イエスキリストの名前で祈ります。アーメン。
ありがとうございました。